ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2019年9月8日水曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。産業省はココアの顆粒を開発の優先事項と述べたことについてお伝えします。産業省は加工されたココア製品の過半数または総生産と輸出の 85% が32万8329トンに達し、11億3000万ドルの外国為替をもたらし、残りは2018年に国内で販売された5万8341トンを記録しました。政府はココア加工産業を2015年から2035年まで国家産業開発マスタープランに従って開発の優先即位が付けられている分野の一つとして設定しました。アイルランド・ハルタート産業大臣は火曜日のジャカルタでの声明の中で、国内の顆粒加工産業の発展はココアまたはココアパウダー、チョコレート脂肪、チョコレート食品および飲料サプリメント、ココアベースの機能性食品並びに化粧品および医薬品の生産に向けられていると述べました。インドネシアは現在オランダとコートジボワールに次いで世界で3番目に加工されたココア製品の加工国です。それでは次のニュースです。インドネシア商工会議所とブルガリアが貿易覚書に署名したことについてお伝えします。インドネシア商工会議所はブルガリア商工会議所との間で東ヨーロッパおよびバルカン小国への一部アクセスを開放することで貿易パフォーマンスを向上させるための覚書に署名しました。これは火曜日のジャカルタでのプレスリリースで、東 欧州国の商工会議所二国間委員会の委員長であるアレクサンダル・ヤヒヤ・ダトゥ氏と語ったものです。アレクサンダー氏はこれらの努力により商工会議所が両国の企業間に道を開く戦列となり、今後の事業活動を促進する準備ができていることを望んでいます。覚書は9月16日月曜日にソフィアで開催されたインドネシア・ブルガリアビジネスフォーラムイベントの傍観でインドネシア商工会議所常任欧州委員会の委員長であるトニー・ウェナス・シーとブルガリア商工会議所のスフェタン・シミオノフ氏によって証明されました。協定の調印はインドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣とブルガリアのエミル・カラニコロフ経済大臣が目撃しました。それでは次のニュースです。産業省は中小企業の化粧品産業の発展に注力し始めたことについてお伝えします。産業省は国内市場の需要を高まりを考慮して化粧品部門に従事する中小産業の発展に焦点を合わせて始めました。これは火曜日にジャカルタにある産業省の化学医療品工芸品及びその他の産業の中小企業の局長であるラトナ・ウタリア・ニングルム氏が語ったものです。ラトナ局長は産業省は適切な化粧品製造のガイドラインに従って支援を提供するなど全国の中小企業家の化粧品産業の発展にいくつかの努力をしたと述べました。さらに産業省は中小企業の化粧品業界の企業家が生産する製品のマーケティング強化を習得することを促進しています。その後産業省はますます活気に満ちた産業を促進し社会化するために全国の化粧品中小企業の企業家のための競争も開催しました。ラトナ局長は今年産業省は製品が国内で入手可能な原料を使用する文化ベースの化粧品中小産業も開発すると付け加えました。現在産業省はロンボク島に4つの中小工業用化粧品グループを有しており開発の準備を整っています。それでは最後のニュースです。カナダはジュンブルとの協力を模索することについてお伝えします。カナダ政府は火曜日に東ジャワ州のジュンブル地区のワヒア・ウィバワ・グラハ・テラスにあるカナダ大使館の政治・社会問題の部長の訪問を通じてジュンブルとの協力を模索しています。これはジュンブルでインドネシアのカナダ大使館の政治・社会問題部長であるジョフリー・ディエン氏が語ったものです。ジュンブル地区のファイダ知事とインドネシアのカナダ大使館の多くの職員を同行した会議では、ジュンブル地方政府とカナダ政府の間で協力できるさまざまなプログラムについて議論しました。ジョフリー・ディエン氏はファイダー知事との会談が将来の計画について多くのことを語ったと述べました。一方、ジュンブル 知事であるファイダ氏はカナダ政府がジャンブルへの投資を支援することを望んでいる。ジャンブルを含むインドネシアのカナダ大使館を通じて多くのことがカナダ政府と通信できると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi.Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semua yang kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila.Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Rista no minasan, komento desu. Kyou wa Aramco Sekiyu Kougyou no燃焼についてお伝えします。イランとのアメリカの関係は悪化しています。その理由の一つは9月14日土曜日にサウジアラビアの石油工場の一つであるサウジアラビア東部のアラムコの消失です。火事の直後、イエメンのホーティハンライングループは加害者であると主張し責任を負いました。彼らはアラムコの石油工場への攻撃はドローンを使って行われたと述べました。しかし、ホーティ反政府勢力の認証区はアメリカによって拒否されました。9月15日日曜日にマイク・ポンペイオというアメリカの外務大臣はイランがアラムコの石油工場に火を放ったと批判しました。ワシントンからポンペオ大臣は、この攻撃がファーシーがあったイエメンで起きたという証拠はないと強調しました。元のアメリカ中央情報局であるマイク・ポンペオ大臣は、イランが世界の供給者及びアメリカを含む石油の供給者の一つであるアラムコ石油工場への攻撃を開始したと強く批判しました。イランはアメリカの申し立てを否定しており、イランの評判を傷つけたと考えています。イランの外務大臣であるアバス・モーサフィ氏は、アメリカの申し立てがイランに対する最大の圧力であると述べました。アメリカの申し立てについて、イランはアメリカと戦う準備ができていると述べました。ワシントンから先ほどアメリカ大統領であるドナルド・トランプ大統領はツイッター経由で、彼の国はイランを攻撃するために軍隊を配備する準備ができていると述べました。それにもかかわらず、トランプ大統領は彼がサウジアラビアの態度をまだ待つと述べました。 ワシントンは誰が実際に石油工場を攻撃したかについてリヤドからの確認を待っています。アラムコの焼却によりアメリカが石油埋蔵量の使用を余儀なくされたため、アメリカは燃え上げました。アラムコの消失によるイランとアメリカおよびサウジアラビア間の緊張の高まりは、戦争を引き起こすことは確かではありません。緊張と危機に関係する契約国は、戦争が発生したとき、さらに悪い影響を確かに期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1931年9月18日に満州事変のことから始めます。満州事変は1931年9月18日に起こった出来事でした。当時、日本は中国の方天市に近い満州南部にある日本国有の鉄道を砲撃しました。日本が所有する鉄道、線路が日本の下士官によって爆撃されたとき、結果として生じた爆発は非常に弱かったです。しかし、日本軍はこれを行っていると中国を批判し、6ヶ月後に日本を投資に占領させました。この事件は第二次中日戦争を引き起こしました。次は1948年9月18日に1948年のインドネシア共産党の反乱についてです。1948年のインドネシア共産党の反乱、またはマディオン事件とも呼ばれている事件は、1948年9月18日にマディオン市でインドネシア共産党のメンバーによって行われた蜂起でした。この反乱は当時のアミール・シャリフディンが率いるインドネシア内閣の崩壊から始まりました。レンフィル協定が合意された以来、内閣はサポートされていません。その後、モハマド・ハッタを首相とする新しい内閣が設立されました。反政府グループは、インドネシアの共産党員である武装がロシアから戻った後、より強くなりました。彼らは、国家指導部はインドネシア共産党によって管理されなければならないと主張しました。反政府運動は、マディオンでのインドネシア共産党の反乱の発生で頂点に達しました。インドネシア共産党によるマディオンでの反乱は、権力を掌握し、インドネシア共和国を共産主義国家にする試みでした。最後は2007年9月18日に2007ミャンマー反政府デモについてです。 2007年のビルマの反政府デモは2007年8月15日に始まり続いていました。デモの原因は国際通貨基金と世界銀行の提案によるとキャンセルし燃料価格を 100% 引き上げるという軍事開発評議会の決定でした。学生と野党の政治活動家に率いられてデモはすぐに軍事政権によって対処され何十人もの抗議者を擁護しました。9月18日にデモは前ビルマ総領同盟のメンバーである数千人の総領が指導し9月26日に政府がデモ参加者を拘束し始めるまで抗議が行われました。この集会はサフロン革命と呼ばれていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Jika tak bila ku bukan yang terbaik.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はメリモノのバキラサレスタ。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
ランジュインドネシア語。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は、インドネシアはシンガポールとの経済連携を強化することについてお伝えします。インドネシア政府は、貿易投資部門の戦略的パートナーの一つであるシンガポールとの経済的パートナーシップを強化しています。二国間の経済協力の強化は、月曜日のジャカルタでのダルミン・ナスティオン経済担当女性大臣とシンガポールのチャン・チュンシン中小産業大臣との会議で確認されました。会議では、特にバタン、ビンタン、カリムン及びその他の経済特区、ワーキンググループ、投資ワーキンググループ及び輸送ワーキンググループ、観光ワーキンググループ、労働ワーキンググループ及びアグリビジネスワーキンググループの2つの国間の6つのワーキンググループの継続について議論しました。このフォーラムで議論された他のいくつかのことは、この会議で議論された他のいくつかのことは、経済独国になったグンダリ工業団地にシンガポールからの投資流入を措置する努力でした。ダルミン・ナスティオン大臣とチャン・チュンシン大臣はまた、投資保護に必要なインドネシアとシンガポール間の二国間投資条約のフォローアップ手段についても議論しました。ダルミン・ナスティオン大臣とチャン・チュンシン大臣はまた、投資保護に必要なインドネシアとシンガポール間の二国間投資条約のフォローアップ数字についても議論しました。この契約は2018年10月11日にインドネシアのバリ島で開催されたリーダーシュリトリットでレッノ・マルスリ外相とチャン・チュンシン大臣との間で署名されました。また、両国の行商と投資環境のレベルを高めることを目的とする日中課税回避協定のレビューもあります。ダルミン・ナスティオン大臣は、インドネシア政府はさらなる交渉の準備ができていると述べました。この再交渉プロセスの目的は、現在の経済発展に合わせて既存の 総勢条約の合意を改善することです。さらに投資家により高い法的確実性を提供するとともに、ロジェイサによる総勢条約の便益が無用されないことを確実にすることです。2018年のインドネシアとシンガポール間の二国間貿易額は344億米ドルに達し、2017年から 16% 増加しました。しかし2019年の前半は二国間貿易は約42億米ドル、前年同期より低い 14% に達しました。一方、2018年のシンガポールのインドネシアへの投資は92億米ドルで記録され、2017年の同時期と比較して 8.9% 増加しました。シンガポールは最大の外国投資源を一つとして記録されており、インドネシアへの諸外国投資の 31.4% を占めています。インドネシア区を終わります。
Voice of Indonesia。
いただいた歌は PCR のアンタロウキラサでした。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパーソナルインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアの時間です。今日は魅力的な民衆島をご紹介します。インドネシアのスマトラ島の西側に位置する民衆島は、スマトラ島の西海岸、スマトラ島の西海岸にある並ぶ島の中で最大かつ最も先進的な島です。島にはまだ旧石器文化を持っているオノニハという民族族の大半が住んでいます。このエリアにはサファーにぴったりのビーチ、伝統的な家屋、ダイビングスポット、ホンボバッティというスドン、ジャンプなどの重要な観光スポットがあります。北スマトラ州の首都であるメダンからミャスドへの横には2つの輸送ルート、つまり陸空海輸送と陸空輸送があります。この間、ミャスドという名前はインドネシアで非常に人気がありました。なぜなら、ミャスドがセールミャス2019のイベントを通じてインドネシアの観光地のアイコンの一つになったからです。セールミャス2019には外国人観光客が関心を寄せる世界クラスのサーフィン観光の可能性を持つ目的地として、ニアスを促進するための多くの装置や機関が関与します。緑がかった青の海はいつでもこの島にお客様をお迎えします。ニアス島には人々の文化的豊かさと魅力的な自然の美しさと海地の側面があります。主力分野としての観光は2019年観光目標の達成を加速するためのインフラ及び輸送部門からのサポートを含め、全てのサークルによって実現されなければなりません。利害関係者は現在観光アイコン、特に海洋観光とサッフィンスポートとしてニアスを作るためのインフラを構築し続けています。近年ニアス島を揺るがした地震は、駅長地区に位置がある島を訪れる観光客の関心を弱めました。観光の可能性が大きい島であるニアスは、インドネシア政府によって開発が続けられている優先的な観光地の一つです。観光客は数百年前に多くのニアスの伝統的な各国がある空とビーチ、ラクンリビーチ、バオマタロ村などいくつかの観光名所があり、テレクダラン地区を訪れることができます。 また、ニアスの人々を特徴づける石飛びの伝統を忘れないでください。リスナーの皆さん、これで朝のエルメシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
いただいた歌はベンシホンビンとシンデレセラのハーティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座はボイスオブインドネシア LRE 海外放送局とインドネシア教育文化省の 言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは古くあがさき、日本語でお腹が少し痛いです。ホイニュースのウェブサイトをフォローしてください。リスナーの皆さん、それではプルクアガサキ、日本語でお腹が少し痛いの会話を聞いてみましょう。トニーとジョコの家族はトニーの誕生日を祝っています。彼らはおしゃべりしています。
Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Mengapa?
Iya, perutku agak sakit.
Listener 皆さん、いつものようにお腹が少し痛いの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。クエクエ、ケーキケーキ、ラパルラパル、お腹が空いているお腹が空いている、マカンマカン、食べる食べる、パダハパダハ、小さい小さい、でもでも、sedang berulang tahun sedang berulang tahun, 誕生日誕生日。 Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Anata wa sukoshi keiki o tabemashita. Demo keiki wa mada takusan arimasu. Anata wa sukoshi keiki o tabemashita. Demo keiki wa mada takusan arimasu. Mengapa? Mengapa? Nase desu ka? Nase desu ka?Perutku agak sakit. Perutku agak sakit. Onaka ga sukoshi itai desu. Onaka ga sukoshi itai desu. Listener no minasan, taiwa de Linda san wa keiki wa mada takusan aru no ni anata waほんの少しケーキを食べたと言っています。この表現には矛盾があります。トニーはほんの少しケーキを食べました。しかし実際にケーキはまだたくさんあります。リンダさんは矛盾する何かを伝えるためにパダハ、実際に、しかしという単語を使いました。他の例は、dia sedih padahal sedang berulang tahun. 彼は誕生日を祝っている。しかし彼は悲しいです。aku masih lapar padahal sudah makan. 私はすでに食べたにもかかわらず、私はまだ空腹です。adikku tidak mau makan padahal dia lapar.妹はお腹が空いているのに食べたくありません。次に対話でトニーはお腹が少し痛いと言います。この表現のあがという言葉は少しという意味です。他の例としては、 dia agak sedih 彼はかなり悲しいです。Dia sedikit sedih. 彼は少し悲しいです。Aku agak lapar. 私はかなり空腹です。Saya sedikit lapar. 私は少し空腹です。 Listener の皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kamu makan kuenya sedikit sekali, padahal kuenya masih banyak. Mengapa?
Iya, perutku agak sakit.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 いただいた歌はリファン・カルボアディの「ハティ・クチル」でした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。次は音楽の広場を主題します。
ボイス・オフ・インドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は北マルクの伝統的な曲「クナガン・ボバネ・イチ」をご紹介します。このアル・マラサブシが作曲した曲は北マルクのマレー語を持っています。歌詞はタルナテ市にあるボバネイチビーチで約束を交わした恋人同士について語っています。しかし残念ながらボバネイチビーチの物語は今では単なる記憶に過ぎません。 その交わした約束は他の人によって損なわれたため、ボバネイチビーチは思い出になりました。それでは皆さん、最後はタエ・ウマルとザイナップ・ハジャ・イドリスが歌ったケダンアン・ボバネイチを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はVoiceIndonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。